先生、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。3月は4回お届けすることになっておりますが、はい、この長い間20年近く先生にずっと引っ張ってきていただきました家族エトセトラ、後半に入ってきましたので、はいはい、家族のお話ということで。
家族のお話ね、はい、私よくこう話をするときに、名言とかね、人の言葉、格言とかいうのを大変気になるって、それをよく引き出すんですけどね。
そうですね。私たちもすごくイメージしやすいです。
イメージしやすいもんね。はい、家族に関する名言、ちょっと探してみたというのが、
はい、
私が記憶に残っているのはね、家族は私たちに二つのものを与えてくれるという言葉がある。一つは根っこ。もう一つは翼。
すごい。根っこと翼、ね。
家族があってこそ我々は翼でいろんな活躍ができると
。確かに。
好きなところで飛んでいける。
はい、
根っこがなかったらダメです。だから家族というのはそういう根っこの部分と、もう一つは翼を与えてくれる。この二つのものを与えてくれる。これが家族だ。なかなかいい言葉です。
いいですね。本当ですね。なんかもうついつい一人で大きくなったようなつもり、中学生後半くらいからなってますけども。ね、
こんなこともあるんですよ。
はい、
家族は血液で決まるのではない。家族とは最も必要としているときに、あなたの手を握ってくれる人のこと、これを家族という。
なるほどね。
これもなかなかいい言葉ですよね。
いいですね。ジーンときますね。
でも、日野原信明先生の家族についてはね、はい、こんな言葉もあるんです、
はい。
家族とは、あるものではなく、手をかけて育むもの。だから、育んでいかないと家族にならない、はい、ということですよね。でね、佐藤勝という元外交官で小説作家の方、
はい、
小説の方はこんな、これもなかなかいい言葉ですけど、
はい、
家族関係はいわゆる、普通はギブアンドテイクですよね、
はい。
いわゆるギブアンドテイクではなく、ギブアンドギブが基本です。
なるほどね。
テイクを期待しないというのが家族なんです。だから与える喜びを、感じるのが家族なんだと、これもなかなかいい言葉ですよね。
ですね。
だからその見返りを期待しないというね、はい、これが家族。で、山田太一という脚本家はね、
はい、
こんなこと言ってますわ、はい。僕は基本的に家族はバラバラでいいと思ってる、
はい。
子供には関心を持っていればそれでいいんだ。
はい、
誰かがいつも僕お前を見ていると。そういうのは救いになるんだ。それは家族がバラバラでもいい。ただ子供に対しては関心を持っている。子供にとっては誰かがお前を見ているぞということを子供自覚感じておればそれでいい。そういうのが家族なんだと、
はい。
まあ、いろんな家族もありますよね。
そうですね。
それからね、私が記憶に残っているのはね、
はい、
ニューモラルという小さなモラロジー研究所かなんか出してるこの冊子があるんです、
はい、
それのね451号というのに載ってたんです。私ずっとメモポケットに入れてるんです、
はい、ニューモラルの451号、
はい、
はい、
機関誌雑誌なんですね、
はい、
モラルですから道徳に関係する、
そうですね、
本ですね、
タイトル、そうですね。
でね、これ夫婦関係のあり方を示した言葉なんですけども、
はい、
20代の夫婦、これもここで言ったと思うんですけど、昔20代の夫婦は情熱で結ばれ、
はい、
ドジャースに行った
大谷選手
が結婚の、
はい、そうですね、報告がありましたね、
披露しましたね、
はい、
だからおそらく彼らは情熱で結ばれてるんですよ。
そうですね。
20代の夫婦は情熱で結ばれ、
はい、
30代は努力。
努力、はい。
40代は忍耐。
忍耐、はい。
50代になれば諦め。
ああ、50代は諦め、はい。
60代まで来れば、いたわり、
はい。いたわり、はい。
70代の夫婦は感謝で結ばれる。これも、なんていうのか、的を言いてる言葉だと思いますね。
そうですね。
20代の夫婦は情熱で結ばれ、30代は努力、40代は忍耐、 50代になれば諦め、60代まで来ればいたわり、70代の夫婦は感謝で結ばれる、
はい、
80代がないんですよ。私が付け足すとしたらね、はい、80代はね、
はい、何でしょうか。
80代は情で支え合っているという、これが80代の夫婦だと思う。
情で支え合う、あ、なるほど、
ね、情というのは、まあ、情けと言ってもいいかもわかりません。
で、
私がよく利用する国語の明解辞典を引きますとね、情というのはね、人間関係が深まるにつれて高まってくる温かい感情のことを情という、情愛とも言う、
はい、
だからもうそこでは80代になったらもう情で支え合ってるというのが80代夫婦かなと思う。
いいですね。
それともう一つね、
はい、
これ同じその451号に出てたかどうか分かりませんけど、私ちょっとメモしてるので持ってきたんですけどね、はい、こんな夫婦関係を文章にしてる人もあるんです。一人では寂しい道も、うん、二人で行けば励まし合える、長い道のり、人生は我慢も大切、諦めも大切、いつかは感謝に行きつける。これ前の言葉とよく似てます。
ね、似てますね。そうですね、はい、
平凡が積み重なって非凡になる、年月が稼働削って丸くなる、はい、長い道のり、人生は二人で作る芸術品。
すご
いこんな夫婦関係だったらいいと思います、なかなかこういう言いませんけどね、なかなかいい言葉ですよね。
そうですね。
で、まあ、そんなことを思いながら、振り返ってみたいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、時代とともに家族というのもあり方が変化してきてますよね。
それはもう何度もおっしゃってくださいました ね。
で、まあ、一言で言えば、
はい、
家族というのは個人化に向かっていると言ってもいいかと思うんですよね、はい、で、要するに普通は夫婦という配偶者関係とか親子とか兄弟といった血縁関係によって結ばれた家族、うん、親族関係を基本にして成り立っているんです、はい、ところが最近もお話したかも分かりませんけど、家族もいろんなタイプが出てきたということですよね、はい、で、家族が個人化に向かうということは、一つは人生が多様化してきた、いろんな人生が、はい、生きられる、
はい、
それからもう一つは生活の仕方、ライフスタイルの多様化が個人化をこう促したというのか、拍車をかけてきたと思うんですよね、はい、で、家族は時代とともに、もう今までは線とか、なんていうのかな、絆でつながっているのも、
はいはい、
個人化ですから点になってきて、
な
ってきてるんですよね、
はい、
それがまあ個人化と言ってもいいかもわかりませんけどね、で、まあ、家族というのはお互いに愛情があって愛着が生まれて信頼が深まり、そこから絆が生まれてくる、
うん、
で、理想の家族というのは絆で結ばれると考えられて、今までは考えられていたんで、はい、ところがこの考え方が少しずつ今崩れてきているとも言えるんですよ、
うん、
で、絆というのはこれもお話したと思うんですけど、ほだしという意味、読むこともできるっていうんですね。
おっしゃってましたね。
で、ほだしというのは手枷足枷のこと、要するにつなぎ止めておくという意味なんだ、
はい、
だから本当に自由になるには、あるいは自分らしく生きるためには、家族というのはマイナスの面もある、ほだしとしてかつなぎ止めておきますから、
うん、
自由になれないということが言えるんですよね、
は
い、
そうですね。
で、まあ、そういう意味で家族が個人化してくると、家族の絆がだんだんと和らいでくるというのが、はい、薄まってくるというのが、
うん、
そういう方向に向かってはいきますよ、
はい、うん、なんか今若い方たちが結婚を思わないのは自分の時間が、うん、の取れなくなるから。
そうですね、
文字通りこのほだしと読む方の絆を、
そうです、
絆を求めないでほだしを取るから結婚したくないっていう。
そうですよね。結局自分らしく生きるとか自由になるためには、かえって束縛される可能性がありますよね、 だからそういう面ではなかなか面白いところもあるんです
ね、
そうですね。ちょっと振り返ってみますとね、はい、昭和30年代には3世代家族が全体の半分ぐらいあった、まあ、中心だったんです、
はい、
それからそれが昭和40年代から核家族が増えてきまして、はい、昭和45年には 45% ぐらいまでが核家族だった。で今は 20% に減ってるんです。で単独世帯一人暮らしというのはね、これはだんだんと増えてきて、昭和55年には 19% だった、今では 38% に一人暮らしが増えてきた。それからもう一つ、夫婦のみ、
はい、
これが昭和50年ぐらいで 99% しかなかったのが今は 20% に増えて、これも高齢化になってきて、
そうです ね、
ね、はい、子供が独立して、
はい、
老夫婦2人というのは非常に多くなってきましたです、ね、だから今は各家族と一人暮らしと夫婦2人が大体同じ割合ぐらいになってきつつありますよね、
はい、
でこれからどんどんとその一人暮らしと夫婦二人暮らしが増えてくる可能性が高いと言えますわ、
うんうん、全体的に団塊の世代もだんだん高齢、
そうそう、
もういわゆる後期高齢者になるのが、ね、もう2025年あたりでしたかしらね、はい、
そうですよ ね、
ね、だから当然その辺も多いので夫婦のみというのも増えてくるわけですね。
そういうことになりますよね。で、まあその中で私が気になっているというのは、はい、ちょっと興味を持っているのは、興味を持っているとはあんまり良くない言葉かもしれませんけど、関心があるのは、はい、やっぱり離婚が増えたということですよね。
離婚ね、そうです ね、 ね、
やっぱり自分らしく生きるため、
はいはい、
よく言われるけどですけど、3組に1組は離婚だ。すると私の周辺見てもね、
はい、
私の友達なんかでも娘2人とも離婚して帰ってきてるとか、
うん、あ、はい、
男の子でも今離婚して親とまた生活一緒にしているとかね、はい、そういう人が増えてきました、
かつて私たちがその結婚した当初はアメリカにそういう家族が多いよっていうのは聞いていたのが、今の日本のこの状況になってきてるってことですね。
そうですよね。
取材に行ってもお子さん方がうち離婚したのってニュースの一つのように教えてくださるお子さんがいらっしゃったりとかありますから、
はい、小学校の保護者でもやっぱり離婚し、して、
はい、
どっちか一人親の子供も増えてきてるということよく聞きますもんね、
そうですね。
家庭内離婚があって、それから本格的な離婚に進んで、家庭内離婚なんて言葉も流行ったことが、
そうですね、
ありましたよね、
はい、
それからね、この番組でも取り上げましたけどね、
はい、
まだ話途中になってもいけませんので、ね、来週にしましょうか。
来週、じゃあ最終回の来週にこの続きを皆さんお聞きいただくということで、はい、ありがとうござい
ます。離婚の話、もう一回ちょっと、
はい、はい、ありがとうございました。
来週にします。
はい、じゃあまた来週よろしくお願いいたします。この時間、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしました。今月の最初にもお伝えしましたが、3月で、家族エトセトラ一区切りということで、来週がいよいよ最終回となります。来週もぜひお聞きください。